何か寝ている声がする。
スピー、
誰の声だろう。もしかして、もしかしてアリスのお隣の家の犬？
ワンワン
犬か。
ワンワンニャ
ー。はい、犬なのにニャー泣いた。
ワンワンニャ
ー。だ、何者だ。
ワンワンニャー。
名を名乗
れ。コケコッコー。
ニワトリでしたか。
ブヒーブヒー
ん、
ブヒ
ー、豚豚、
ブヒ
ー豚、それともただの男の人。
あー、心がぴょんぴょんするんじゃ。
心がぴょんぴょんぴょんぴょんぴょん。
アリスさん。
あ、はい。
おはようございます。
あ、おはようございますと、HR さんだったんですか。
ウサギの鳴き声ってなんで鳴くんだろう。
ブー、ブー。
え？
ブー、ブー。
お、ほ、あは、はい。ほんまなんすか、それ。
うん。
あ、そうなんだ。
うん。
いや、そういえばさ、アリスさん。
はい。
その北極ウサギって知ってる？
北極ウサギ？
うん、北極ウサギ。
あれ、なんか聞いたことあるよ。
北極ウサギ。
あのさ、あのさ、はい、ケラルマのやつじゃない？
え？
ケラルマのやつじゃない？違った。
いや、それはあの、アンゴラウサギ。
あー、おかしいね。いやいや、もっとアンゴラなんてもんじゃなくて。
はい。
真っ白白すけですか？みたいな感じのやつ。
ね、北極ウサギね、なんだろう。すごく、可愛らしいんですよ。
は、はい。
はい。ね、こんな感じの、丸っこい、すごく丸っこいウサギなんです。
はい。
どう？この、アリスさん。
え、どれ？どれ？
え、今、チラッと
顔。あ、やっぱりこれだよ。
これですよね。
そうそうそう。
はい。
丸っこいんだよ。
これ耳がある場合、このね。
いいですね。
かわいいね、これ。
かわいいですね。
かわいいですね。でもね、
いや、いいな。
北極ウサギね。
うん。
実は立つとですね。
はい。
こうなります。
ちょっと待って。やだよ、今夢壊れた。
え、マジですか。
ちょっと、アリスの夢を返してよ。
はい、北極グラム、座ってる最中はすごく丸っこくてですね。
いや、すごい可愛いけど。
はい。
お、これ中に人間が二人入ってるでしょ？
警戒。
ねえ。
はい、はい。
中に人間二人入ってるよね。
いやいやいやいやいや、そんなことないと思いますよ。
これ絶対に獅子舞か何かだよね。
北極ウサギ、立つとこうなります。
いやいや、これほら獅子舞だよ。
え？
人が二人入ってて、前足の人と後ろ足の人で。
はい。
で、多分この耳は、前の人が両手上げてんだよ。
まあ、あれです。実を言うとですね。
うん。
この北極ウサギ、なんかパッと見、そのラマか馬か、そんな感じの、に見えるじゃないですか。
うんうんうん。
でもその意外とね、穴ウサギじゃなくて陸ウサギはこんなね、養子をしてるウサギ結構多いらしいです。はい。
夢を壊れたよ
ね。このこれじゃない感ひどいですよね、このウサギの。皆さん、興味のある方はカタカナで北極ウサギと検索してみてください。
これひどいよ。ちょっとアリスの夢を返して。
北極ウサギと検索してみてください。
返しなさいよ。
まあいいじゃないですか、可愛いウサギ見て和みましょう。可愛いウサギを見て、はい、可愛いウサギを見て和んでおきましょう。
可愛いウサギ、
はい。というわけで、興味のある方は北極ウサギで検索してみてください。立った時の違和感がひどいです。はい、まあ、そんなこんなでですね、何でしたっけ、レイブンズナイト第428回放送始まりました。始まりましたよ、アリスさん。
あー、もうなんかすごいショックで。
何があったんだ。
いや、あの足の長さが。
北極ウサギのか。
うん、ちょっとショックで。
あ、そう。
あの、今度、1日に妹が来るんで、妹にも見せようと思います。
まあ、あれですよ、陸ウサギでは結構、普通らしいっすね。
やだ。
あの、 こう、うさぎってこう、後ろ足がこう、丸まってる感じがあると思うんですけど。
やだ
え
言っとくけどね、はい、うさぎはただでさえ肉球がないんだよ。
はい。
肉球がない上に何なのあれは。
どんどんしないでください。でもね、北極ウサギ、実を言うとですね、ウサギ目のウサギ科のウサギ族に属する劣気としたウサギです。うん。劣気としたウサギでございます。うん。ね。ですんでね。うん。まあ、ね、北極ウサギね、立ち上がった時の、このこれじゃない感はひどいですよね。まあ一応その半立ち半座りぐらいのやつがですね、こんな感じの、ちょっと立ってる画像になるんですが、これはまあまだちょっとウサギっぽいかな。ちょっと足長いですけど、ちょっと足長いですけど、まだウサギっぽくない？
カンガルーっぽい。
え？カンガルー、あ、そうですよね。なんとなくカンガルーっぽいですよね。
ワラビーだ、これ。ワラビ
ー。はい、
これワラビーです。
ワラビーやカンガルーっぽい、そんなイメージですよね。
もうしょんぼりです。もうこのアリスのしょんぼり感をちょっと伝えたいよ。
え、マジですか。
流しとくれよ。
じゃあ仕方ありませんね。流してあげましょう、
うん、
これよいしょよいしょ、少々お待ちください。これだな。
そこに男爵がいたよ。そこに男爵がいたよ。ゾンボビー。ゾンボビー。ゾンボビー。ゾンボビー。ゾンボビー。ゾンボビー。ゾンボビー。ゾンボビー。
少しは気が晴れました。
さあいいですか。
はい、
じゃあレイブンズナイト元気に始めましょう。
うい。
皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、なんかこれじゃない感が溢れるラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
ちょっとショックが強かったアリスラジムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。いやー、まあほら、なんだろう、結構ね、ショックが強いってことあるじゃないですか。
うん。
例えばさ、クリオネのバッカルコーンとかですね。ね、海の妖精と言われる、こう、ふよふよと漂うあのクリオネが、獲物を捕食するときのあの凶暴さね。
うん。
あれなんかね、ちょっとね、ビクッとなりますよね。まあ、アリスさん、テンション上げていきましょう、テンション。
はい。
はい。でですね、まあ、レイブンズネイトがこれじゃない感のラジオ番組とは言いましたが、はい、何がこれじゃない感があると、あるかと言いますと、大航海時代オンラインのラジオ感があまりなくなってきている。そうは思わないかい？
そうだね。
まあ、でもいいと思うんだ、それはそれで。それはそれでいいと思うんだけど、まあね、大航海時代オンラインの話題をですね、今日はその中心的にやっていこうかなって勝手に思ったりしてるんですが、さあ、いかがなんでしょう。
やっぱりさ、
はい。
は
い。
ほら、まだ記念やってないじゃん。
記念って何の記念だい？何の記念だい？
400回記念。
なんかやったやん。
やった？ うん、じゃあさ、
はい、
何かイベントしよう。
なんかイベント、例えば。
うん、例えば。
はい。
農業階段大会。
あー、いいね。
でも苦手な人もいるか。
そうですね。
うーん、
エイチャルの農業階段大会。こんな感じ？ノリ。
すごく明るくないですか？
あー、違う？
ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル。
ほんだら、
ヘイブンズナイト。
ちょっと待って、BGM を用意します。はい。
ヘイブンズナイトの農業階段大会第1回 HR の時期。
いや、俺的にはね、どっちかって言うたら、レイブンズナイトの大納涼大会みたいな。
階段が入ってないよ。
大納涼階段大会。どう？
悪いな。
いや、まあね、うん。そんなノリで、階段話なんかを。まあ、階段話ね、難しいですよ、正直。
もう一回ちょっとあれだよ、アリスバージョンで。
アリスバージョン。はい、はい、はい。じゃあ。
今始まる。レイブンズナイト。納涼階段大会。勝者には、アリスキングダム1の、可愛いニャンコを差し上げてもいい。さあ、勇者ども、今こそ立ち上がるべきだ。そして、面白おかしい階段を聞かせておくれ。今なんでこんな力強いの？
ええ。クリック間違えただけですよ。うん。
じゃあもう一回。
もう一回、はいはいはい、了解了解、ごめん。はい、はい。じゃあ、サムラゴーチアリスさん、はい、あ、違うわ、サムラゴーチじゃねえや、
違うよ、
の野々村アリス
さん、
桃村アリスさん、
はい
はい、桃村アリスさんが出てきてしまいましたが、政見放送じゃない、謝罪放送、うん、だったっけ、まあまあ、とりあえず、納涼階段大会。てか、その、アリスさん。肝試し行ってみたいと思いませんか？
うん。
肝試しね。
うん。
でもね、リアルでなかなか行くのは難しいと思うので、うん、肝試しというか、まあ夏場はですね、ホラーゲームを実況するっていうのはどうでしょう？ホラーゲームですよ。ホラーゲーム。いいじゃないですか、
うん、
ホラーゲームの実況動画、これちょっとね、
やろう、
まあでもね、あまり何でしたっけ、時間が長いものだとね、ストーリーものとかだと難しかったりするので、サクッと終わる感じのね、うん、ホラーゲームなんかちょっと探してきます。
うん、僕も探します。
なんかいい感じの、クリーンにしろ。
リスナーの皆さんもおすすめな短めのこうサクッといけるようなちょっと怖いものがあれば、まあ
ホラーゲームね、
ほらもうやり尽くす、皆さんがやり尽くした青鬼とかそこら辺は外して、
俺ね思うんですよ、
はい、
青鬼ってさ、
うん、
あんまり怖くないんだよね。なんかなんて言ったらいいんでしょう、脈略もなくさ、 本当に脈略もなく顔のでかい青鬼が出てきてさ、追っかけ回してくるだけじゃないですか。やつが出てくるのに、まあ出てきた理由とかその辺がないんですよね、なんとなく。
うん、
突然現れてわーって追っかけてくる。まあイメージ的にはちょっとパニックゲーみたいな感じにしか見えないんですよね。
まあそんなもんじゃないですか。
まあそんなもんなんでしょうね。俺は正直青鬼より夢日記の方が怖いです。
夢日記ね、
夢日記
なんかあの夢日記ね、
はい、
あんまりよくやってなかったの。
まあ、夢日記とか、あと、まあ、同じく RPG ツール系のホラーゲームとかだったら、イブってやつですね。美術館ホラーのイブ、そっちの方が、多分、青鬼より怖いと思います。はい。まあ、そんなわけでですね、ホラーゲームですね、まあ、イブもそうですけど、あとはまあ、結構怖いゲームね、いっぱいありますよ。
じゃあさ、
はい、
今日はお題とともにさ、
はい、
怖いゲームのちょっとおすすめタイトルを書いてもらうっていうので、
あ、まあそれも面白いかもしれませんね。
うん。
ただまあどっちにしろその青鬼にしろイブにしろ、あのさっき言ったなんだったっけ、あれにし夢日記にしろ、クリアしようと思ったらラジオを何回やらなあかんねんってなってしまいますから、
うん、
そういうんじゃなくてもっともっと単発的なね、うん、ホラーゲーム、まあコンシューマーゲームとかでしたらバイオハザードはいうゾンビが出てくるバイオハザードは非常に有名ですけど、
うん、
バイオハザードもいいんですけど、その和製ホラーのですね、レイってやつがある、うん、知ってます？
ん？
和製ホラーのレイ、ゼロか、レイか分か
る。ああ、そうそう、ゼロの話しようとしてた。
ゼロ。あれは、やばいですね。
そう？
あれはね、怖いですね。まあ。はい。まあ、そんなわけでですね、そんな感じのホラーゲームも募集したいと思います。本日のお題を早速紹介していきたいと思います。本日のお題、前回は食べ物のお題だったのでですね、今回はその味を整えるもので行ってみたいと思います。本日のお題は調味料です。好きな調味料、便利な調味料、最近ハマっている調味料などなど、あれこれ混ぜておじになる調味料から、おじになる調味料から市販の絶品調味料まで、薬味や香辛料なんかでも OK でございます。調味料の使い方、これにはこれをかけると美味しいなどなど、料理が楽しくなるようなお話をお待ちしております。はい、このお題を思いついたのはですね、私がついこの間クレイジーソルトを買ったんです。昨日やってきました。
僕クレイジーソルトはすっごい昔に食べたよ、
はい、クレイジーソルト昨日やってきました、
うん、美味しかった。
いや、あのね、
何作ったの？
美味しいです、美味しいですよ。
何を焼いたの？
焼いてないです。まずその1、生野菜にぶっかけて食べてみました。
あ、
野菜の味が非常に引き立って美味しかったです。
うんうんうんうん。
今日はちょっとまだ、まあ、今日作った料理に関しましては、後半のお題のコーナーで紹介できると思いますので、ぜひぜひ、そのお題の時間までにですね、こんな調味料、こんな料理方法いろいろね、ございましたら書いていただければと思います。というわけで今日のお題、調味料でございます。皆さんご投稿お待ちしております。でですね、レイブンズナイトでは大公開時でオンライン TOS サーバーで、リスボンの港前が放送ブースとなっておりますので、ぜひお暇な方はそちらに足をお運びください。ラジオに映るかもしれません。で、こちらのラジオ、音声と動画での同時配信となっておりますが、基本、音声メインになります。ネットラジオですのでね、ラジオメインとなります。ですので、ログに、過去のログバックナンバーはですね、音声しか残りません。でないですので、映像には名前映ったりしてもですね、映像はその日限り、旅の恥は
吐き捨て、
旅の恥は吐き捨て、吐き捨て、
プレステ？
プレステ？ よくわかんないですけど、なんたら捨てですもんね。
捨てです。
え、書き捨て？
はい。
吐き捨てるんじゃないの？吐いて捨てるんじゃないの？
恥をかくって言うじゃないですか。
ごめん、今の俺ちょっと目から鱗ら。
なんで？
目から鱗りんです。
何鱗りんって。
あ、なるほどね。恥をかくから吐き捨てなんだ。
そうだよ。
へえ。俺恥を吐いて捨てるから吐き捨てかと思ってました。
吐き捨ててどうすんの？
はい。まあ、そんなわけでですね、ラジオの恥は吐き捨てということでですね、皆さん放送ブースにお待ちわりいただければと思います。
なんか、はい、HR さん今日おかしいよ。さては偽物だな。よし、やっつけるか。
バレたか。私の名前は HR マーク2だ。
マーク2なの？
マーク2だ。
じゃあその次は？
マーク3。
その前は？
マーク1。マーク1じゃない。ノーマルのエージェント。
じゃあ今マーク2なんだね。
エージェントマーク2です。
じゃあ、HR さんを返せ。
何を言ってるんだ？ HR は俺の中にいるぜ。
なら、オッケー。
はい。なんかね、ノーマルな HR ですって言った時にですね、ノーマルじゃなくてアブノーマルじゃないのってツッコミいただきました。
おめでとうございます。
私は、至って、ノーマル、だぜ。
おめでとうございます。
私は、至って、ノーマル、だぜ。ツッコミ不在の恐怖。そういえばアリスさんや。
なんだい。
アニメとかさ。
うん。
ゲームとかさ。
うん、うん。
無駄にプロトタイプが優秀だったりするじゃないですか。
うん。
まあ、プロトタイプって基本的に、結構余裕を持たせて作ったりすることがありますから、まあ優秀であるっていうのも、まあまああると思うんですけど、
うん。
そのプロトタイプより後々にどんどん改良されていった改良型の方が優秀なはずなのに、
うん。
プロトタイプの方がなぜか優秀だよね。通常兵器は量産型の方が優秀になっていくはずなんですけどね。
うん。うんうんうん。
そして、HR さんは、ロリコンなんとちゃうの？って、コメントいただいてますが、私はロリコンでもあるとだけ言って。
でもある？
え、ロリコンでもあるとだけ言っておきましょう。
アリスは弾いてみた。
いや、アリスさんや。
なんだい？
昔から言ってるじゃないですか、俺。
え？
ロリコンでもあるってね。ロリコンだけではないですよ。はい。
違うんだよ。
え、なんだい？
ロリコンではない。
え、ロリコンではないとは、それは言わないっすよ。自分に嘘をつけないですから。
なんか初耳だよ。
そうかい？
うん。
じゃあこの話を掘り下げていこうではないか。
お、いいね。
え。いや、まあ、人の好みは千差万別と言いますが。
うん。
はい。まあ、私の好みはもちろん、ご存知な通り、小柄、いわゆるボンキュッボンじゃなくて、スマートな方が好みでございます。
うんうん。
前から言ってるわけじゃないですか。
うん。
でしょ？
うん。
ただしね、アリスさん。
はい。
まあ、例えばの話です。見た目さ、
はい。
すっごいその、若く見える女性がいらっしゃったとします。
はい。
で、でもその人の年齢は、まあ二十歳を優に超えてたりします。それを、その人を好きになった場合、それはロリコンというのか、そうじゃないのか。これ気になりますよね。見た目は、ロリコンかもしれない。ロリかもしれません。年齢はそうじゃない。
多いですね。
これはロリコンになるのかどうなのか。
僕が思うにですね。
はい。
順番が違うのです。
順番が違う。はい。
はい。ね。
うん。
たまたま好きになってしまった人が。
ほう。
もう見た目が幼女で。
はい。
背がちっちゃくて。
はい。
それがたとえ容姿だけじゃなかったとしても。
はい。
いろんなきっかけで人にこう、心が動くことはございます。
はい。
そうして成り立ったものはロリコンとは言いません。
ですよね。
はい。初めから、
はい。
幼女好きだ！
え？
ってやってるのがロリコンでございます。
あのね、まあそうですよね。だ、ですんで私はね、その、何でしたっけ、ちっちゃい子だけじゃなくてですね、当然その、いろんな方にときめくわけですよ。
はい。
ですので、まあ、その中にたまたま、好きになった、この中にたまたまちっちゃい子がいたりした、することがあるので、ロリコンでもあると表現しているわけでございます。ギリ。アリスさん。犯罪はしちゃダメだぜ。
犯罪をしなければいいよ。
はい、犯罪はしませんよ、もちろん。私は紳士でありますからね。その、変にね、やる奴がいるから、こう、世間の風当たりが冷たくなるんですよ。ギリ。
まあ、そうだよね。それは言えてるね。
まあ、でもね、その、なんだろう。最近思うんがさ。
うん。
最近思うんですけど、何でしたっけ？かっこ中学生ですとか、かっこ小学生ですとか、
うん、
かっこがつくこと多いじゃないですか。
うん。
あれですよ。まあ、例えばの話なんですが、結構高校生なのに、すごくこう、幼く書かれてるような漫画やアニメっていうのが最近非常に多いじゃないですか。
うん。
いわゆるその、萌えアニメ的なやつ？
うんうん。
そういうキャラを好きな人間っていうのはロリコンになるのかどうか。
ん？
謎ですよね。
うん？
え？
どういうこと？
いや、だからね、その、うん、まあ、なんて説明したらいいんだろう。どう見ても高校生とかに見えない、まあ、ほら、人間的にはその、高校生とかを、高校生ぐらいの年齢を好きになるのは、生物学的には別に普通のことらしいんですが、
うん、
どう見ても高校生には見えないような、高校生の女の子を好きになるっていうのは、どうなんだろうと思ってですね。
うん、どういうこと？
まあ、なあ、まあ、もうごめん。うん、この話はなしにしましょう。俺も、何、自分が言わんとしてることがわけわからなくなってしまった。
うん。
まあ、要するにだ。
このロリコンめ。
え。
アリスが成敗してくれる。
いや。いや、まあ、何でしたっけ？
このロリコンめ。
ね。言ったらですね、アリスさん。
うん。
北斗の拳のケンシロウはですね、
うん。
連載始まった当初は18歳なんですよ。いわゆる最近の萌えキャラの、
うん、
高校3年生とかの先輩とケンシロウが、じゃあ萌えアニメとかの高校生とケンシロウが横に並んで歩いてたりしたら怖いでしょ。
何？
俺が言いたいことはそういうことですよ、アリスさん。
ええ
？
うん？
まあ、そういうことが言いたかっただけだ
し。わかんないよ。ますますわかんなくなったよ。
まあ、要するにね、うん、昔は、昔の漫画やアニメは、見た目の年齢以上にですね、老けて見える人が非常に多かった。
うんうん。
でも最近は、見た目の年齢以上に若く見えるのが多い。
うんうん。
そういう話をしたかったわけです。
なるほど。
はい。
今度ロリコンめ。
この話は終わりにしましょう。
あれ
レイブンズナイト DOL ヘッドライン。EOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開事案オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題、その他のゲームの話題なんかを紹介していくような、そんなコーナーとなっております。大公開事案オンラインは毎週水曜日に、水曜日じゃない、火曜日に更新アップデートなんかが行われまして、そういった内容を、水曜日のラジオで紹介するような、そんなコーナーでございます。はい、というわけでですね、早速トピックスをサクッと紹介していきたいと思います。6月28日、7月の5日から、7月の19日まで、あの男再びということでですね、大海賊ウッチーが登場するそうです。
ウッチーって誰だっけ。
ウッチーと言いますと、ある NPC 冒険家ウッチーが後悔者にリベンジを果たすため修行を得て舞い戻ってきました。その名も大海賊ウッチー。以前よりも強力な力を手に入れ、後悔者の皆様を待ち構えています。前回とは異なるアイテムを獲得できますので、この機会にぜひ挑戦してみてくださいということでございます。まあ、あれですね、特殊輸送船で司令部に行ってですね、作戦立案で大海賊ウッチーを討伐すればですね、
うん、
はい、ウッチーと戦えるらしいです。ウッチーが何者なのかと言いますと、俺もよく知らない。
なんだと。
というわけでですね、7月の5日火曜日からスタートになりますので、7月の、6日水曜日はですね、レイブンズナイトウッチー討伐艦隊を募集したいと思います。
お
ー、我々レイブンズナイトのリスナーさんメンバーとウッチーを討伐しに行こうと思います。というわけで、腕に自信がある方はですね、7月6日の放送ウッチー討伐会、ぜひぜひご参加いただければと思います。一応ウッチー開発時の開発部の内田さんの話らしいですけどね、なんとか。でですね、ハードウェア環境庁舎の、アンケートが実施されてます。庁舎です。はい。でですね、続きまして、先週の金土日で大回戦がありました。私も参加しておりました。今回も3日目だけオスマン祭りとして、参加しました。イエイ。今回はですね、私大戦果を挙げましたよ。
どんなことしたの。
あれだ、まあ味方の砲撃とのコンボにはなりましたが、
うん、
ラムアタックで敵を沈めました。
おー、あれですね、一番理想の形なんだね。
ラムアタックで敵を沈めました。
まあ、ラムアタック好きですよね。
どう見てもそのラムアタックっていうよりもね、ラムがかすった後に砲撃が当たってそれで沈んだようにしか見えなかったんですけどまあラムで沈めたことにしよう、ギリ。まあ今回はですね、ちょっと随分と人数差が多かったらしくてですね、まあ戦闘回数が両軍とも非常に少ない、ちょっと微妙な感じの大回戦ではございました。 まあ、大回戦といえば、ね、何でしたっけ、その、我々、まあ、オスマン祭り艦隊っていう風にですね、やってはいるんですけど、なんかオスマンの精鋭艦隊と思われてる節があるんですよ。
うん。
はい。オスマンの精鋭艦隊。ね、オスマンの腕利きが集まった、艦隊と思われてる節があるんですが、
うん。
ぶっちゃけオスマン祭り艦隊って寄せ集め艦隊ですからね。ものすごい寄せ集めですからね。
寄せ集めだけど、
はい。
寄せ集めじゃないんでしょ？
いや、志だけ同じだけでですね。
うん。
とにかく第一回戦を楽しもうみたいな。うんうん、志が同じだけであって、いわゆる常にこう、模擬とかで戦闘訓練を積んでるような人間なんか、まあ、いないんです。
うん。
はい。ですので、決して精鋭艦隊ではございません。ただの一般ピーポーの中からちょっとヒャッハーな人間が集まってるだけなので。まあ、ですんでね、本当の、普段からこう日頃から戦闘訓練をしているようなこう精鋭艦隊と、まともに対戦するとボッコボコにやられます。いつもボッコボコにやられます。
うん、
はい。まあ、ただね、ちょっとね、戦い方がこうね、白兵戦を主眼に置いた戦いになってますので、そのね、ちょっと嫌がられる傾向はあるんですが、
うん、
まあ、全員が全員白兵オンリーで突撃してるわけじゃないですからね。
うん、
実際その10人中白兵要員ってぶっちゃけ半分ぐらいなんですよ。
うん、
とかだったりはします。まあ、大回戦ですね、今回は非常に、戦闘回数が少なくまったりできた感じの大回戦でございました。
うん、
はい。そしてですね、アリスさん。
はい。
私が今プレイしている、別のゲーム、プラネットサイト2っていうのね、大規模 FPS なんですが、
はい。
一人メンバーが追加されました。
おめでとうございます。
はい。なんと、FPS に関しましては初心者でございます。今回初 FPS らしいです。
うんうん。
まあ、そんな方が追加されてですね、お空の旅をやってきました、昨日。
ね、お空の旅
です。はい。でっかい飛行機に乗ってですね、
うん、
私運転手で、泉さんです。その3新しく参加した人ね、
うん、
泉さんは、お腹についてるロマン砲要員、
うん、
でさらに鏡さんは、後方機銃要員、三位一体になってですね、俺が運転して地上にいる戦車とかは泉さんが撃って、で、
うん、
我々を追いかけ回してくれる追いかけ回す戦闘機は、鏡さんが追い払ってくれて、三位一体と言いたいところなんですが、まあ世の中そううまくはいかないっすよね。はい。結局、戦闘機に追いかけ回され、地面とキスをして爆散するところまでが様式日です。
様式日なんだ。
はい。戦闘機に追いかけ回されて、わーわーわー、やばい、緊急着陸って着陸しようとしたら、地面に突っ込むそのまま。で、爆散、三人一遍チーン、みたいな。
それが、様式日ね。
ようあります、ようあります。うん、はい。ね。そしてですね、
ん、
昨日その、伝説の、まあ、空の空中でこうふわふわ飛んでたわけですよ。
うん、
でその、まあ、乗り物から降りるキー、降りるボタンがあるんですけど、
うん、
泉さんが間違えてですね、超上空で乗り物から、降りるボタンを間違えてポチって押してしまったらしいんです。
うん、
はい。 当然、パラシュートもつけないまま乗り物の方に放り出されるわけでございまして、結果はまあ分かりますよね。はい、まあね、皆さんその飛んでる飛行機からは決して飛び降りないように気をつけてください。飛び降りるときはパラシュートをつけて飛び降りることをお勧めします。いやーね、俺もよくやったんです。はい、よくやったんです。飛行機から脱出するボタンがですね、アルファベットの E なんですよ、ABCDE ね、で、全身がダブルなんですよ、で、前進するつもりで、この指が一個右にずれててですね、E キーをポチって押そうものなら、飛んでる飛行機から飛び降りる、飛び降り自殺することになるんです。
なんで？
はい。ですんでね、私、キー配置は変えました。
うん、うん。
別にね、車とか乗ってる時にね、車から飛び降りたら別に問題ないんですけど、さすがに上空飛んでる時にね、飛行機から飛び降りたらね、死んでしまいますので。はい、そんなこんなで、プラネットサイド2 DOL 分隊は、メンバー募集しております。プレイするスペックのある方、英語に嫌悪感がない方はぜひぜひご一緒しますか。ご一緒しましょう。
楽しそうなんだけどね。
はい、何？
楽しそうなんだけどね。
はい。
うん。
楽しいですよ。
なかなか今ちょっとね。
まあ忙しいです
からね。パソコンの位置が、なかなか座りにくいところにあるんだ。
ただね、あのゲームちょっと一個問題があってですね。
はい。
やめ時が見出せないんですよ。
え？
ほら、普通の対戦ゲームとかってさ、用意ドンってスタートして、どちらかがこう勝利条件を満たすか、まあ、時間切れになるかで、どっちのチーム勝利みたいな感じで、区切りがつくじゃないですか。でも、あのゲームに関してはもう言うたら、ずーっとこう、でっかいマップで、至るところで戦闘が起こってるんですよね。で、そこに突っ込んでいく形で、まあ、言うたら、その陣地の取り合いみたいな感じになっていくんですけど、区切りがないんですよ、終わりが。一区切りっていうのがなかなかないんです。ですんで、まあ、その区切りを自分自ら設定してやらないと、いつまでも続けてしまうっていうね、中毒性があるので困ります。
はい、なるほどね。
まあ、ですんで、我々がよくあるのは、まあ、時間を決めて、この時間にはやめようかとか、あとその、何でしたっけ、次、戦闘、いや、次飛行機が墜落したらもうそれでやめようか、みたいな感じで。
うん。
自分らでとか、あと、次、ここの地域を、支配できたら、とりあえず一旦やめようか、みたいな感じだね。
うん。
そんな区切りを自分で自ら設定して作らないと、永遠とやり続けてしまうっていうね、恐怖がございます。はい。ですので、そのね、時間がものすごい経ったりします。でですね、あとは最近、何でしたっけ、私、ちょっと病院通ったりしてます。はい。事故ったやつですね。
うん。
腰にこう、電気でビリビリやられたりしました。
うん。
でもそのビリビリがすごく気持ちよかったんですよね。はい、まあそんな感じです。アリスさんはなんか最近なんかありましたか？
最近ですか？
はい、
どう、あ、そうだ、
ほう、
7月1日から、
はい、
朝のね、6時から、
はい、
朝の9時までの3時間を、
はいはいはい、
郵便局のお中元分けをすることになりました。
おー、なるほど。
それでね、それでね、
はいはいはいはい、
一応聞いてみたんですよ。
ほう。
それは一応短期だったので、はい、で、長期の方には移らないと聞いたら、はい、でもちょっと8月にシステムから変えるみたいで、
はいはいはいはい、はい。
で、その仕分けのところが、なんか北浦和か、ちょっと随分ちょっと離れたところになっちゃうので、
はいはいはい。
人を増やすことはちょっと、ないと、言われたので、
うん、
じゃあ例えば、配達の方は、随時募集されてますかって言ったら、
はい、
配達は募集してるっていうかね。
はい。でも配達って大変、
ちょっと応募しようかなって思ったの。
え？なんてなんで？
応募しちゃおうかなって思ったんだけど。
配達は大変じゃないですか。
それがね、いや僕ほら、お寿司の出前してたから。
ああ、なるほどね。
それを活かそうと思ったんだけど、
はい、
郵便局のホームページ見たら、
はい、
現地付加って書いてあるの。
あー、なるほどね。
あー、これもう80、90の株なんだと思って、
はい、
で、MT 車ですよ。
あー、なるほど。
マニュアル、トランスミッター車ですよ。
はいはいはいはいはい。
なので、僕はフラッチの出方、
うん、
を買いました。
なるほど。
それで、小型自動二輪を、
はい、
とりあえず動画で覚えて一発で撮りに行こうと思います。
頑張って。
はーい。
なんか、アリスさんがバイクに乗ってる姿が想像できないね。
なんで、現チャリは乗ってたし、車だって免許持ってたよ。
ああ、なるほど。はい、です、です、です、そんな感じです。で、何でしたっけ、DOL ヘッドラインが終わったところでですね、今日はちょっとお題のコーナーに前のみで行ってみたいと思います。
はい。
はい。というわけで DOL ヘッドラインでした。
前倒したね。
はい。というわけで、お題に先駆けて、エンチャルの料理コーナー、アリス、今日紹介するのはちょっとクレイジーなやつだぜ。
ほう、ずいぶんクールなものだと嬉しいんだけどね。
今日紹介するものはとってもクレイジーなんだ。そいつをまず紹介しようと思う。クレイジーソルト。
それは何なんだい？
あらゆる料理にマッチするクレイジーソルト。クレイジーソルトとは
クールだね。
人類のルーツもニューヨークで生まれたクレイジーソルト。これはとってもおすすめなんだ。
いっく
ー、今日紹介する料理はそのクレイジーソルトを使った誰でも簡単にできる非常にベリーベリーデリシャスな料理を紹介しよう。
What the hell?
用意するものはたったこれだけだ。まずはパスタ、そしてシーチキン and クレイジーソルト。この3つで誰でも簡単な塩パスタを作ることができるんだ。
塩パスタ、
この喋り方も、飽きたんでそろそろ
帰っていい。もう飽きたのか、早いな。
はい。というわけで今日の晩御飯を紹介したいと思います。まずは、パスタを茹でる。パスタを茹でるんだ。アルデンテになるように気をつけろ。
ナルトになるように気をつけるの？
アルデンテです。
アルデンテは嫌いだな。
うん、あ、そう？でね、パスタが茹で上がりました。はい。お皿に盛ります。おもむろに、シーチキンぶち込みます。ちなみにシーチキンはちょっとだけお湯で温めておくと、シーチキンの冷たさがパスタの熱を奪わないのでおすすめです。 で、混ぜ混ぜします。そしてですね、混ぜ混ぜした後にクレイジーソルトをぶっかけたらシーチキン塩パスタの出来上がりです。
うん、
シーチキン塩パスタの出来上がりです。
は
い、
ちょっと簡単すぎる料理で、もうちょっと工夫はないのかい？
なんだいアリス、野菜が足りないとでも言いたいのかい？
野菜というかもうなんか肉とか全てが足りなくないかい？
よく考えてみなよ。クレイジーソルトの中にはハーブが入ってるんだ。ハーブといえば、ハーブといえば植物、植物ってことは野菜っていうことじゃないかい？
じゃあ肉は？
肉はシーチキンに入ってるよ。あれは魚肉だ。そしてパスタ、あれも小麦から作られてるんだ。もうこれはとってもヘルシーな野菜パスタと言えるんじゃないかな。
炭水化物じゃないかな。
え、やっぱりそう思う？
思うよ。
はい、というわけでクレイジーソルトを使った塩パスタ、うん、お味の方はと言いますと、うん、普通にパスタ用のソース使った方がいいよ。まる。いや、なんていうかね、食べれなくはないです。物足りないです。うん。だからなんだかんだ言って、クレイジーソルトはやっぱり、塩ですから、ね、
うん、
塩に合うものを使う感じになるとは思いますけどね。
うん。
ちなみに、その前日、クレイジーソルト、私は生野菜にかけて食べました。刻み野菜です。
うん。
はい、生野菜に揚げたけど、かけたら美味しかったです。以上。はい、というわけでですね、本日のお題は、調味料で行ってみたいと思います。途中から聞いている方のために自己紹介をしておきたいと思います。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
今日は、いろいろと不思議なことが起こっているアリスラフィムです。
その不思議なことであろう聞いてみたいと思います。
え？
その、
まずは HR さんが。
はい。俺は？
ロリコンであると明言してしまったことと。
え、なになに？
え？ロリコンであると明言をしてしまったことと。
じゃあ、ロリコンでもあるんですよ。
ロリコンでもあると明言してしまったことと。
え、それでも、俺ずっと前から言ってたような気すんねんけどさ。
全然違うよ。
そう。
そうじゃないん。
あ、そう？
うん。あれ？皆さん誤解しないでください。
はい。
僕はロリコンではありません。
あ、はい。アリスさんがロリコンだったら困るよね。
違うよ、違う。そういう風に聞いてたの。
え、嘘？
嘘じゃないよ。
あ、そう。あれ？あれ？なんだろ、俺ごめん。いつから？
いつからロリコンになったの？
いや、違います。私だってほら、前から言ってるじゃないですか。
え？
ロリコン、ロリコンではありません。ロリコンでもある。ロリコン限定じゃない。って言ってたじゃないですか。女好きやけど。あれ、ちょっと待って、これすいません、リスナーさんにも聞いてみましょう。私がロリコンである、ロリコンでもあるってことは皆さんご存知でしたか？はい、ご存知ですよね。なんか俺前からだいぶ前から言ってたような気がするんですが、はい、早速ピントさんにうんうんって言われました。はい、あれでもこの話しませんでしたっけ、アリスさん。そもそも私の名前の由来が、HRR の由来が、って話。
ハイパーロリロリ。
っていうのを知ってますよね？
うん。
うん。除夜の鐘が鳴り響く。
今日は不思議なことが多い日だ。
泉さんも昔から HR さんロリコンって言ってたような気がするよって。
そうなの？
らしいですけどね。
欲しいな
ぁ。まあだってね、
だって皆さん勘違いしないでください、僕はロリコンではありません。
ロリコンだけではありません、ロリコンでもある。
あ、もういいや、
ロリコンでもある。
次行こう。
はいはい、
もうロリコンでも何でもいいよ。
そうかそうか、うん。だから要するにね、私全体的には、小柄な子が好きですけど、別に、自分のね、ときめくこのねストライクゾーンっていうのは結構広いんで、ロリコンでもあると表現してるだけです。はい、うん、はい。まあそんなわけで調味料、今回のお題は調味料でございます。好きな調味料、便利な調味料、最近ハマってる調味料などなど、あれこれ混ぜてオリジナル調味料から市販の絶品調味料まで、薬味や香辛料なんかでも OK です。調味料の使い方、これはこれをかけると美味しいなどなど、料理が楽しくなるようなお話をお待ちしております。というわけで私はクレイジーソルト、なんか最近なんかね、なぜか最近こうね、見つけて買いました。
というか今頃買うっていうのもすごいなと思って。
そう？
うん、よく行こう、視界にいっぱい入ってこなかった？
来なかったです。
不思議だな。
はい、ちょっと私衝撃を受けました。
おお。ポテトチップとかでもクレイジーソルト味とかあるもんね。
あ、そうなんだ。
うん。
へえ。
一番初めに出た当初は、
はい、
確かもう一種類あったと思ったのね。
あー、なるほどね。
おかしいなー。
はい、で続いて例2としては松屋の白ドレッシング、あの牛丼屋の松屋です、うん、あれに備え付けられてる生野菜用の、フレンチドレッシングこと白ドレッシングっていうのがあるんです、
うん、
それを単品で購入することも可能なんです、
うん、
でそれがですね、その生野菜にかけるとですね、生野菜にかけてこの牛丼系と食べるとすごいマッチして美味しいんです。で、それが非常に美味しかったので、私単品買いしたんですよ。
うん。
で、実際生野菜にかけて食べたりしたんですが、
うん。
それをかけた生野菜とチャーハンは全然合わなかったです。
あ
ー。結構酸味が強いんでね、食い合わせによっては微妙かもしれません。牛丼系には非常に合いますが、チャーハンは、生野菜にマヨネーズかけた方が美味しかったです。とか、カレーもね、微妙かな。だちょっとね、酸味が強めのフレンチドレッシングなので、まあ、主食となる食べ物によっちゃ、ちょっと合わないかもしれないですね。まあ、でもあれに関しましては、その、松屋の牛丼には非常に合います。ちなみにその松屋の牛丼はですね、何でしたっけ、焼肉定食用に備え付けられてます、ポン酢をちょちょいっとかけてやると、美味しくなります、はい。まあ庶民ですね、
最近僕はね、
はい、
まあ結構前から流行っているんだけど、
はいはいはい、
スタマネギってあるじゃないですか、
はいはいはい、玉ねぎ。
で、うん。玉ねぎをこう切って、はい、お酢につけておいて、
はい、
それを食べるっていうね。
うん、
で僕は、長酢っぽい玉ねぎの繊維が嫌なので、
はい、
みじん切りにして、入れてます、
はい。あ、なるほどね。
さらに、
はい、
あんまり草あるの嫌なんで、
はい、
ニンニクを剥いたやつをコロコロ入れてます。
あー、なるほどなるほど。だからニンニクで、その、玉ねぎのあれが消えるわけですね。
玉ねぎの、まあ、腐らないっていうか。
はい。
で、まあ、こう、長期保存可能みたいな状態で、うん、いつまでもこう、玉ねぎを食べられるんだけど、で、最近の食べ方の流行りは、
はい、
お酢ってちょっとやっぱり、 お酢のまんまだとちょっときついじゃないですか、
きついですね。酸っぱいですね。
で、あれに、オリーブオイルをちょっと入れるんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
そうすると、酸味っていうか、あの強烈な酸っぱみが抑えられるんですよ。
あー、なるほどね。
で、例えば、ふかしたじゃがいもでもいいし、トマトでもいいし、
はい。
うん。で、まあ、玉ねぎももう入っちゃってるから、例えば、卵焼きをした後、その上に乗せて食べたりとか、
はいはいはい。
とにかく、いろんな自在に使って食べてるんですよ。
なるほどね。
それでね、
はい。
今日、随分と長くつけたそのニンニクを一個取り出して食べようかなーって思ったんですよ。
ニンニク、まあ、おまけのニンニクですね。
そうです。
メインは玉ねぎ。
結構おいしいに違いないと。
はい。そしたら食べてみましたか。
まずラップにくるんで、
はい、
ペンチで潰しました。
はいはいはい。
すごい辛くて、あ、はい、ダメだ、これ普通のニンニクだって思ったのね。
なるほどね。ニンニクは、あの、つけててもニンニクのままでしたか。
ちょっと漬け方がまだ甘かったね。ニンニクの場合はね、ニンニクの酢漬けはね、結構ま、作ったことがあるけど、
はい、
あの、2年も3年もずっと食べてたんだけどね、うん、もっと待たなきゃダメなんだって思ったの。
はい。
で、それをそこに置いて、
はい、
ご飯を食べ終わって、
はいはいはい。
ね、いざなんか視界に入ってる何かがあるなと思って見たんですよ。
はい。
そこには、真っ青になった何かがあるんですよ。
え、真っ青になった何ですか、それは。
ニンニクだったんですよ。
ニンニクが真っ白になってるんですか。
これ何と思って、はい、青いんですよ。
青ですか。
うん。え、これなんだろうと思って、
はい、
匂い嗅いだら、
はい、
あれあれニンニク、あれあれニンニクと思って、
はい、
え、なんでニンニクこんなに真っ青になってるのって思って。
あー、醤油漬けを作ったら真っ青になるのかな。
醤油漬け？
ニンニクの醤油漬けを作るためにお酢につけたらですね、ニンニクは青緑色になるらしいですね。
なんで？
ニンニクの成分である、アルキルサルファイドが酸と反応して青緑色になるらしいです。で、まぁ、ちょっと不気味ですけど、食べても問題はないそうですね。まあ、ニンニクが青緑色になることはよくあることで、珍しいことではないそうです。
なるほどね。
はい。はい。でですね、何でしたっけ？ゲーム内のチャットルームで、出てたんですが、
うん。
松屋は牛丼ではなく牛飯。あ、すいません、牛飯です。はい。で、クレイジーソルトはトマトにぶっかけて振って食べます。キンキンに冷えたトマトにクレイジーソルトっていうのは非常に美味しい、
ね。これは最高だね。
はい、続きまして、ガーリックバター。まあ、あの、ガーリックベースの話が出ましたので、ガーリックバターですね。これ、あの、焼いたフランスパンなんかにすごく合うんですよ。ガーリックバター。
そうだね。
はい。
しかもカリカリに焼くとちょっと美味しいかな。
まあ、カリカリに焼いて中もちもちみたいな感じのフランスパンにガーリックバターをちょろっと塗って。まあ、てかむしろね、焼く前に塗ってから焼くっていうのも手なんです。手なんですよ。
いっそのこと僕の酢に、酢玉ねぎも乗っけてください。
いやーねー、私ねー、酢玉ねぎ、うん、お酢。いやーでも、なんかピクルスみたいですよね、酢玉ねぎって。
うん。
私ピクルス嫌いなんですよ。
というかね、
はい、
例えば、
はいはいはい、
レタスのサラダ食べたいなと思ったりしたときに、
はい、
サラダこうレタスとトマトと入れて、
はいはいはい、
そこにこう一さじだけ、
はい、
酢玉ねぎを入れて、
はい、
でマヨとかもかけて食べると、やっぱり玉ねぎの味ってサラダには最高に美味しいと思うんです
よ。あー、なるほどな。
マヨはほらだってもともと酸っぱいから。
いやでもね、あの、なんだろう、俺みじん切りにした玉ねぎってあるじゃないですか。
うん。
これ、あれあんま好きじゃないんですよ。
なんでって？
ねえ、なんでだろうね。
うん。
まあ、謎です。はい、というわけでですね、今日のお題、調味料、投稿していただいてる内容とかをパパパッと読んでいきたいと思います。は はい、まず最初に投稿いただきました、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。今日久々に天気が良く気温が上がりました。あ、でもなんか今日雨降ってましたからね、大阪は。さて、お題の調味料ですが、重宝しているのがポン酢です。お醤油の代わりにもなるし、サラダのドレッシングとしてもさっぱりして美味しくいただけます。あ、ポン酢いいですね。そういえばアリスさんや、
はい、
しゃぶしゃぶって食べるかい？
うん、
しゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶしたお肉って、
うん、
何をつけて食べますか？
は
い、
いろいろかな。
まあ、鉄板だとごまだれですよね。
ごまだれも食べるし、焼肉のタレも食べるし、
はい、
醤油でも食べるし、マヨでも食べるし。
私ね、あれですね、しゃぶしゃぶの場合はポン酢一択なんですよ。
おぉ。
ポン酢一択ですね。あとはその水炊きなんかもポン酢ですね。ちなみに、しゃぶしゃぶに、焼肉のタレをつけて食べるというのはちょっとびっくりしてる方がいらっしゃいます。
え、なんで？
わかんないですが、でもしゃぶしゃぶにはやっぱりごまだれみたいですね。鉄板のしゃぶしゃぶといえば、まあ、ごまだれですけど、私しゃぶしゃぶにはごまだれはつけないです。そもそもごまだれ、私ごま好きですけど、ごまだれはあんまり好きじゃないです。しゃぶしゃぶはポン酢醤油がいいなぁ。おー、ポン酢と醤油のセットですか。はい。で、続きまして、あと、柚子胡椒も好きですね。家のそばのうどん屋さんでよく使っています。柚子胡椒美味しいですよね。鶏の唐揚げなんかにかけると非常に美味しいです。ローカルですが、ジンギスカンのタレは北海道だとベル食品のタレが美味しいです。クレイジーソルトは神ですなぁ、っていうことです。ジンギスカンのタレ、ベル食品のジンギスカンのタレっていうのがあるんですね。まあ、ジンギスカンのタレに関しましてはなかなかね、一般の地域では売ってないかもしれませんね。で、クレイジーソルトは神です。やっぱり神なんですね。はい、では続いて、ごめんなさい、 PS カンコレ一番くじ1回900円を2回引きましたが、 G 賞と H 賞でした。がっくりっていうことです。せば今某カンコレの一番くじやってるんです。ただ、欲しいアイテムが ないので、全く興味ありません。あ、グラスだけ欲しいかもね。でも4種揃えようと思ったらドツボにはまりそうなのでやめておきます。はい、まあ、しゃぶしゃぶだとごまだれ、ポン酢、焼肉のだれ、なんでもいけるらしいですね。はい、では続いて鏡さんからいただきました。あーっと、その前に鏡さんじゃない、F マナさんからいただきました。その前にですね、アリスさん、焼肉は何つけます？
焼肉ですか？
はい、
僕焼肉っていうか肉はあんまり。
あ、なるほどね、
うん。
まあ、私焼肉の時はですね、まあ、最近は最初にタン塩を食べるんですよ、
うん、
レモン汁を使って、タン塩を食べるんですが、まあ、タン塩、塩タン、よく言うんですけどね。うん、で、その、タンについてる塩をですね、レモン汁が吸うじゃないですか。
うん。
だからちょっと塩辛いレモン汁が出来上がるんですよ。
うん。
それを、普通の焼肉で焼肉にも使うと美味しいんですよね。だから最近は焼肉のタレを使わずに、タン塩で、塩気の塩味のついたレモン汁を他の肉を食べるときにも使ったりします。
おお。
はい。
塩レモンっていうのも流行ったんですけど。
そうですね。塩レモンですね。まさに。
塩レモンもやっぱり刻み玉ねぎと同じようにいろんなのに使って
る。ああ、はいはいはいはいはい。はい、では続いてエグマナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
よく使っている調味料といいますと、とんかつソースとおたふくソースという2本のソースを使い分けています。とんかつソースは主に揚げ物や肉料理の時に使用しており、 濃厚なフルーツ味がする甘めのソースに合っているのでよく使っています。オタフクソースは主に小麦粉料理の時に使っていて、こちらもフルーツ味の甘めのソースがよく合っていて好きだったりします。海外へ行く時はやはりソイソース、過去早い話が醤油を持って行っており、使っているとよく日本人に間違われることが多々あったりします。なるほど。まあ、でもとんかつソースってあれですよね、ちょっと甘みのあるスープ、じゃあソース、非常にまあ、カツ系のアイテム、コロッケとかにもありますよね。そしてオタフクソースです。このオタフクソースはね、またたこ焼きだとかお好み焼きに合うんですよ。まあ、むしろそのたこ焼きとかお好み焼きに使うソースをオタフクソースにするのか、オタフクのお好み焼きソースだとかたこ焼きソースにするのが、まあ、鉄板なのかもしれません。そしてまあ海外に行くときは醤油を持っていくんですが、まあ日本人に間違われるっていうことなんですが、まあエフマナさんは、外国の方ですけど日本人顔、随分と日本人顔らしいのでね、醤油を使ってると、まあ、そもそも醤油を使う人間が日本人しかいないんじゃないですか。
うん、
そうですよね。醤油ってさ、あれ日本の調味料ですよね。
うん、
醤油はまあ今は100カ国以上に輸出されてるらしいんですが、まあ、日本の味として知られており、以下は主にこの日本の醤油について、あ、まあ、日本の醤油らしいです。大豆を原料としない、大豆を原料とした、精製する液体調味料らしいですね。はい、では続きまして、ファンネルネハンジャック長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんしゃ
ー。調味料といって思い出されるのが2つあって、2つとも今、絶賛国内騒動中のブリテンのソースです。しゃー。1つ目が、マーマイトというイーストを発酵させたソースで、これをパンに塗って食べるブリテッシュがたくさんいますが、これは異常なほどまずく、とても食べられた代物ではありません。マーマイトまずいんですね。どうなんでしょう、マーマイト。あー、黒い黒い。はい、栄養食品らしいですね。煮詰めた酵母エキスらしいですが、もともとそのイギリスではですね、ビール醸造の際にできる樽の中の沈殿物、ビール酵母ですね、それを栄養剤として食べる風習があったんですが、それの延長線とも言える食品らしいです。ただこれに慣れてくると体が欲するようですが、今のところそれの兆候がないというところを見ると、俺には合わない調味料のようです。まあ慣れてくるっていうか、体が欲するようになったらそれは栄養不足なのかもしれませんね。
いや、そうだよね。
で、もう一つが、ブラウンさんの5時。ほうほうほう、名前だけ聞くと今もわからないソースですが、このブラウンさんの5時は世界で一番辛いソースと言われていて、食べると辛いというよりかは熱くて痛い刺激に、口中が襲われ、水を飲むとそこからさらに広がるという、最強最悪のソースです。はははは。はブラウンさんの文字、えい、そのためこのソースの取扱説明書には、本製品は内臓破裂を起こす可能性がありますが、購入をした時点で当社に一切の責任は負わないこととすると書かれているくらい大変な代物だったりします。これソースというよりも劇物ですよね。 はい。それと個人的に気になるのが、オイスターソースとセロリソース。オイスターソースはその名の通りオイスター、過去、牡蠣のソースなので、果たして用心棒が食べれるのかが気になり。オイスターソースはですね、オイスターソースは大丈夫なんですよ。なぜか。
おー。美味しいよね。
あれは美味しいんですよね。だから多分牡蠣も美味しいんでしょうけど。
うん。
牡蠣は。多分あの匂いがダメなんでしょうね。牡蠣の。
すごいか。
セロリソースはセロリをベースにオリーブオイル、オーラン、酢、塩、レモンを入れて作られたソースで、果たしてこれを包丁姫が食べれるのかというのが個人的に気になるところです。
え？
セロリソースです。
あー、なんかね。
はい。
昔、新宿の、ロードの上の方にあったお店だったと思うんだけど、はい、ハンバーグとかがすごく好きで、うん、よく行ってたんだけど、そこのね、はい、サラダを頼むと、はい、やったらしょっぱいドレッシングがかかってるのね。
はいはいはい。
で、そのドレッシングがどうも不思議な味で、
はい、
すっごく好きだったんだけど、
はい、
もしかしてこれセロリ入ってんのかなーって思って、
はい、
ほんのちょっとのセロリは美味しいのかもしれないって思って。
アリスさんはセロリ嫌いなんですよね、確か。
うん。
私もセロリ嫌いです。
だって子供の頃騙されたんだもん。
ちなみにあの牡蠣の生臭さがダメ、まあ多分そうなんでしょうけど、
うん。
でも牡蠣フライを口の中に入れて入れたらそのまま。トイレにダッシュみたいなことがありましたから、どうなんでしょうね。セロリソースは、名前が公式の名前がないので、個人的に色合いからマリモソースと名を付けていますが、マリモソースという名前にすると瓶の中にマリモがいそうで怖いものを感じ、瓶が割れるといっぱい出てくる。怖いね、アリスさん。ホッシュホッシュ。
やめて。
はい。
やめてあげて。
マリモソースです。
うん。
はい、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんはっす。
こんばんはです。
中華料理を作るときに重宝する調味料があります。ウェイパー。あ、知ってますね。ウェイパー
です。大好きです。
これもう中華の鉄板ですよね。
鉄板パンです。
フライパンで食材炒めてこの調味料を振りかけるとあら不思議。高級中華料理の出来上がりです。簡単にできてとても美味しい調味料のウェイパー。一度お試しあれということなんですが、このウェイパー、パスタにかけるとどうなるんだろう。
ね、
はい、
あのウェイパー単体だと、
はい、
ただしっくい味としょっぱさがあるだけなの。
はい、はいはいはいはい。
なのでお湯で溶くともうそれだけで中華スープの味が出るぐらいで。
ああ、なるほどね。
うん。なので何にかけても中華味にはなるんですけど、例えば野菜炒めとかね。
はい。
うん。それからなんかあの、汁物作った時に、
はいはいはい、
もう醤油味も味噌味も飽きちゃったな、みたいな時に使うとか。
なるほどね。
うん。あと、中華丼作る時。あと、チャーハン作る時。
あー、なんかその辺は。
いろいろ使えん。うん。
鉄板ですよね。
うん。
はい、まあ、あれですね、これ、ウェイパーもそうですけど、まあ、日本の料理とかでしたら、味塩胡椒なんかも合いますよね。
味塩胡椒？
はい。
あー。
大丈夫。
そんなのもあったね。
推進 PS2 楽しかったです。戦闘機最高。昨夜は不思議と 3D 酔いしませんでした。もう慣れたのかなってことですが。はい、我々が乗ってたのは、実を言うとあれは戦闘機ではなく、どっちかって言ったら攻撃機になるのかな、爆撃機になるのかな。ちなみに、私らを、しつこいように追っかけ回して、俺らをこうね、落とした、俺らを攻撃してきた奴らが戦闘機です。 3人も乗ってるからね、しつこいように追っかけられるんですよね。はい。で、泉さんはですね、初めてプレイをした時には 3D 酔いに悩まされたらしいんですが、昨日はどうやら 3D 酔いしなかったみたいです。なんでだろうな。俺の操縦が良かったから。はい、まあ、昨日は一応その攻撃機でありますリベレーターに3人乗って、ふらふらとお空の旅をしてました。まあ、ゆっくり動いてたからっていうのもあるかもしれませんね。はい、では続きまして、ファンネルネハン寂聴さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、書き込めないので、マナーの PC に代筆 してもらってますしゃー。あれなんで書き込めないんだろう。思い出したけど、包丁姫が大好きな、あー女神様の、藤島光介先生が。
言っちゃダメだ
ー。え？
言っちゃダメだ
ー。あ、そうなの？
うんうん。いいじゃないか。うん。
コスプレのプロレイヤーのおとき。え？年の差先結婚したらしいですね。
はい。できちゃった婚らしいです。
あ、そうなんですか。
はい。
なるほどね。
っていうかね、結婚してたと思ってたんだけど。
はいはいはい。
おかしいな、おかしいなって思ってるの。
ほうほうほう。まあまあ、らしいです。いろいろあるらしいです。はい、では続きまして、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
なんだかすごく久しぶりに書き込んでいる気がするハイホーです。ありがとうございます。久しぶりでも遠慮なく書いてくださいね。はい、調味料、ウェイパーやクックドゥの香味ペーストは素晴らしいですね。お、これ、香味ペースト、初めて出たぞ。
香味ペースト。
はい。香味ペースト。いいやさ、クックドゥの。これ一本で本格的な中華の味付けが簡単にできる、ペースト状の、あれらしいです。調味料らしいです。これとご飯、卵さえあれば最高の卵チャーハンが作れます。中華鍋を振らないでお玉で押さえつけつつ混ぜるのが肝だそうですね。はい、DOL の南蛮では、これはマカオですね。マカオの豆板醤ってやってるのかな、これ。豆の板の醤油の醤って書いてある。
はい、そうです。
豆板醤がイベリアで高値がつくので、個室にできなかった時など重宝します。最高の調味料は空腹。先生もお腹が空いて食べちゃったんでしょうかね。かっこいい意味深。はい、まあ、そんなわけでですね、やっぱりウェイパー出ますね。ウェイパー出ますね。
ウェイパーは美味しいもん。
はい、では続きまして、地天使チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
逮捕しちゃうぞの漫画家が結婚したと聞いて。
もう
まだしてなかったのかよと思ったチェルミムです。こんばんは。
そうなんでおかしいな、したと思ってたんだけどな。
確かあの人50歳ぐらいだろうってことでございますが。
おかしいな。
調味料と言いますと、自分が体験したことはないのですが、ネタでも使われるものとしてデスソースでしょうか。
デスソース、デスノート、
デスソース、いろいろ種類があるのですが、メガデスと呼ばれるもので、スコビル値、スコビル値ですね、辛さの単位。 なんですが、それが77万というとんでもない辛さです。私のスゴビルは77万です。デスソースの名前の由来は本当に死人が出たことを由来するソース。はい、企画対象は、スゴビル地なんですが、1600万最強のデスソース。日本でデスソースを取り扱っている食品商社株式会社鈴商のサイトでは、決して食するものではありませんと記述されている。わお。スゴビルチが、530万、治安維持用、治安維持用かっこ警察官用の、OC スプレー、催涙スプレーですねの原料が、530万で、200万が、民生用の、OC スプレー、民生用の催涙スプレーの原料らしいですね。で、77万がメガデスソースで、35万ハバネロ。おー、なるほどね。35万がハバネロで、18万が野獣用催涙スプレー強度かっこ熊用で、9万が、民生用対人催涙スプレーかっこ強度で、8万はタバスコで、500が、ピメントらしいですね。まあデスソースはこれはね、
食べたことない。
いや、食べたことないというか、食べるもんじゃないらしいです。決して食するものではありませんって書かれてますから、完全に劇物じゃないですかそれ。
兵器かな。
兵器かもしれません。てか開けた時点でやばいかも。まあ、兵器といえば最強に臭いシュールトレミングでしたっけ。あれも兵器らしいですけどね。キューペイさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは、キューペイです。どうもこんばんは。
あ、
ウェイパーで思い出したことが一つ。以前から使い続けているウェイパーですが、去年あたりからなんか味に引っかかる感じが気になりだしたので、ちょっと調べてみたところ、どうやら、トラブルがあったみたいです。なので今はソーミシャンタン DX を買うようにしているそうです。もうウェイパーはどんなトラブルがあったんですか。人気調味料、ウェイパーの、中身が変わる製造物と契約トラブルが原因、食い違う両者の会見らしいです。手軽にプロの味を再現できると人気の中華調味料ウェイパーですが、この製造販売をめぐってあるトラブルが起こっているようです。まあ、販売している、商社とですね、中身の製造元の商社の契約がですね、3月末で終了してしまうため、4月以降は中身が変わってしまうそうです。うん、で、中身はもともとですね、作ってたところが業務用に製造販売していた、ソーミシャンタン DX という調味料らしいです。で、これを一般向けにパッケージして販売しているものが、これなんて読むんだろう。
どれじゃあ。何番じゃあ。
読み方がわからへん。
どこじゃあ。
後期商業かな。リンク先を読んでます。はい。
ああ。
はい、まあそこの、ミハ、じゃウェイパーですね。両社は30年以上にわたって業務用は その未食品。一般向けは、高貴商業でやってんのかな。はい、が、作ってたらしいんですが、市場が住み分けて、友好的な関係を築いてたんですが、しかしそれがなぜ急に契約終了となったのか。きっかけは、早期商業が2014年に発売したチューブタイプのウェイパーでした。実はこのチューブタイプ、高貴商業が総味食品とは別の会社に依頼して独自に開発したもので、中身はその本来のウェイパー、総味シャンタン DX とは別物だったようです。これをですね、総味食品側が問題視し、今回の契約破談に至ったようだそうです。食い違う、両者の意見、真実はどちらにということですが、まあ、この、両者に話を伺ってみると、その意見が大きく食い違ってるらしいですね。もともとこのチューブタイプはですね、その高貴商業側から総味食品に、共同開発を持ちかけた製品らしいんですが、まあ、普通のウェイパーはチューブに入れると固まって出なくなってしまうらしいんで、
ガチガチだもんね。
はい。しかし開発にあたり、総味食品側からはですね、原材料や添加物などの情報を開示してもらうことができなかったらしくて、双方合意のもと、一旦開発は打ち切ることにしたらしいです。で、まあ、その後、やむを得ず他社に依頼して開発したのが、現在のチューブ入りウェイパーらしいです。一方、総味食品はですね、チューブ入りウェイパーは共同開発ではなく、総味食品が開発し、高貴商業に提案していたもので、その際、まあ、向こう側、高貴商業側、まあ、売ってる側はですね、興味を示さなかったらしい。それからしばらくして突然、まあ、他社と組んでチューブタイプを発売することが判明したらしくて、なんでやねんって、まあそうなるわな。そうなりますよね。で、まあ販売中止を要請したんですが、高貴商業側はそのままチューブタイプを発売したらしいんです。なんと、ものすごい食い違いが、ですんで、まあ、ウェイパーに関しましては、まあ、もうすでに変わっちゃってるらしいんで、まあ、一応、その、総味食品から総味シャンタン DX を家庭用サイズにパッケージした一般向けの製品がすでに発売されてますので、まあ、昔ながらのウェイパーを好んでる方はですね、総味シャンタン DX ってやつをですね、買っていただくのがベストらしいです。はい。はい、これはいい情報でしたね。はい、では続きまして、まあさっき言ってたシュールストレミング。がですね、
はい、
30年ものがですね、
はい、
原産国の民家の小屋で発見されたらしいんです。
うわー、30年もの。で、なんか聞くだけで辛い。
それに関しましてはですね、警察の爆発物処理班と、軍隊の科学、生物化学兵器対策部隊が出動して共同で処理に当たったそうです。
すごい。
いや、あれってその発酵がわざと進むように作られてるんですよね。
あ、そうなの？
そうですよ。
どうやって？
だから普通の缶詰って缶に詰める際に滅菌するじゃないですか。
うん。
菌が入らないようにするじゃないですか。
うん。
でもシュールストレミングに関しましては菌を入れたまんま封入するんです。
おう、
ですので、缶の中で延々とこう発酵が続くんですよ。
あ、
だから長時間発酵、長期間発酵したら缶がもうパンパンになってるみたいな。
うわぁ。なんかもう聞くだけで恐ろしい。
はい。で、これなんですけど、もう破裂したらですね、もうその30年ものとかになったらですね、
うん、
破裂したらもう半径数十メートルが腐臭でえらいことになるんで、
うん、
ね、発酵進みすぎてこう爆発の恐れがあるということでですね、
うん、
そういえばその他にもですね、世界一臭い缶詰として知られるシュルストルミングなんですが、うん、この缶詰に恐怖を感じるノルウェーの夫婦がいたらしいです。
ええ、
所有する山小屋のね、うん、山小屋のですね、軒とですね、屋根の間に錆びついた缶詰が挟まってるのを発見したらしいんです。
うん、
で、その缶詰というのはですね、24年前、パーティーで残ったものを夫が置いたまま忘れていた、シュールストロミングの缶詰だったらしいです。
うわぁ、もうみんなその缶詰、なんとかしようよ。もう平気だよ、それは。
で、まぁ、この缶なんですが、まあ、これに関しましては、スウェーデンのシュールストレミング、普及促進を行っている専門家への処理を依頼して処理したそうです。はい、まあ、あの軒と屋根の間にきれいに挟まってたらしいですね。
ああ。恐ろしいね。
まあ一応そのこれに関してもそのいつ爆発するかわからないということでですね、もう近所に迷惑かけるかもしれないので、まあ事情を説明して注意を促したらしいですね。
おー、爆発したら最悪だね。
まあ一応その、専門家の方はですね、爆発の危険性はない、安心させた上で、処理依頼を、受けたらしいです。で、時間とともに味わいは豊かになると話すかれたが、自身が持っているコレクションではでも古いものは15年ものが精一杯、そこに突然24年ものが現れとなれば専門家としての興味は抑えられず夫婦の依頼を承諾したらしいですね。解消したらしいです。で、まあ缶を開けてですね、シュールストレミング愛好家が見守る中、その缶詰が外されて缶を開けたらしいです。
うん、誰か気絶した。
中身はドロドロでですね、匂いについてはマモセンさん曰く腐った卵のような匂いだったそうです。
うん、もうダメだ。
まあ、結局食べられる状態ではないと判断してですね、24年ものを味わうという夢は幻となってしまったらしい。はい、ですね。はい、投稿はこんなところかな。
恐ろしかった。もう想像するだけで気持ち悪くなりそうだった。
はい、まあ何でしたっけ、密室の電車内とかで開封なんかしようものならね、大変なことになりますし、このシュールストレミングをですね、なんかいじめのリベンジに仕返しに使ったっていう話もありますね。有名な話がありますね。
ね、使っちゃダメだろう。
なんかずいぶんこういじめられてた、いじめられっ子側がですね、
うん、
そのいじめてた側がよく使ってるその物質、
うん、
物質でたむろってるところに物質のドアを閉めて、 窓から開けたシュールストレミングを投げ込んだらしいです。
うわぁ、もうかわいそうだ。
で、一人が嘔吐によりこうね、窒息死仕掛けだとかそんな話があったんですが、ただまああれですね、これに関してはそのいじめた側も随分やんちゃしてたらしくて、そのいじめてた側、まあそのいじめられっ子以外にも結構やんちゃなことをしてたらしくて、なかなかその味方はいなかったらしいですね、結果。自業自得だ、ざまあみの的な、だったらしいです。まあね、こればっかりはまあ、仕返しされても仕方ないようなレベル。ただ、それをシュールストレミングで仕返しするっていうのがね、さすがだとは思いましたね。
いや、恐ろしいよ。平和だけど恐ろしいよ。
ちなみにその人は一応その、リベンジするときにその、いわゆるガスマスクみたいなのをね、つけてたらしいんですが、やったやってやったと思ったときに勢い余ってガスマスクを外した瞬間、自分もやばいと思ったらしいです。
いや、怖
で、はい、なんかシュールストレミングをこう開封して食べようっていうね、動画とかが某動画投稿サイトとかでも上がってたりしてます。まあ、あとはその、まあ、まずい食べ物とかでしたら、サルミヤッキなんかも有名ですよね。
あ、なんか懐かしい響き。
はい。はい、でもこれサルミヤッキに関してはですね、北欧周辺地域では伝統的に食べられてるらしくて、まあ、北欧5カ国ではその国を代表するお菓子と言っていいほど子供から大人までに食べられてるらしいです。しかしその独特な味からそれ以外の地域であまり食べられないってことですね。
まあそうだよね。あ、そうだよね。
ちょっと食べてみたいですよね。
やだ。
はい、というわけで、投稿もこんなところですね。なので、今日のお題のコーナーはこの辺で。エンディングです。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと明日ね、私朝起きるのが早いので今日は早めにということでですね、やっていきたいと思います。最近ね、ついこの間30度とかって言ってたのに今日とか最高気温が15度とかってね、なんか随分と気温の上昇が激しいです。雨が降ったり降らなかったりね。まあ、梅雨ですからね。でもね、私ね、その雨が降ってないこの梅雨時期好きなんですよ。雨が降ってない時の梅雨時期のジメジメした感じ、わかります？
水を含んだ空気、
そうそうそう、あれ大好きなんです。
うん、
霧の中とかにいたいです。
ですね、
はい、
そういうのは分かる気がする。
わかります、アリスさん、霧の中にいたい、
ね、
はい、
ね、
肌が潤う
病院で、そうそうそうそう、あのなんかみずみずしいんだよね、空気がね、
そう、肌が潤うんです。
思いっきり吸ったときに、
はい、
新潟のね、諏訪様っていう、
はいはいはい
はい、お寺さんがあるんだけど、はい、そこに行くのにものすごい急な坂道をこう登っていくんだけどね。
あー、なるほど。
早朝にお散歩によく行ってたんで、
はいはい、
なんかすっごく、あー、諏訪様の匂いがすると思って、
あー、いいですね。
あー、もうなんか、いい香りでした。
まあ、そんなわけでですね、この梅雨時期ね、何でしたっけ、雨が降って車が滑りやすくなったりしてるので事故らないように、あとはですね、はい、雨に濡れて風邪ひかないように、
はい、
まあ、どっちも私が最近、体験したことですのでね、
ダメじゃないか、
明日も雨だそうです。時期はね、雨ね、嫌ですよね。雨が降ってない、その湿度が高いね状態にはなってほしいですけどね。
湿度高いのも嫌だな。
あ、そう？俺湿度高いのは好きよ。
なんか皮膚呼吸ができなくなってるみたいな感じ。
マジで？俺皮膚がすごく潤って。でもほら、
潤うんだけど、
霧の中って言ったら湿度超高いじゃないですか。
うん。
でしょ？
うん、それはいいんだけど、はい、それに熱が加わるともう最悪
な。熱が加わると嫌です。
ダメなんですよ。
適温、湿度の高い適温っていうのが大好きですね。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、私自称スーパー用心棒 HR と、
今日は、いろいろ複雑な気持ちになっているアリステラゲムです。
来週はですね、7月の6日水曜日、7月の6日水曜日にお送りしたいと思います。もう7月突入ですよ。夏ですよ、本当夏本番ですね。というわけで、また来週も聞いてください。薄着いいよね、
うん、
See you next time。
おやすみなさい。